説教をいたします。フランツ・カフカは変身などの小説で有名なチェコ出身の作家です。カフカの作品によく描かれるのは全くわけのわからない理不尽、不条理な状況に翻弄される人々だと言われます。カフカはこう述べます。なぜ人間は血の詰まったただの袋ではないのだろうか。カフカの言う通りです。人間は血の詰まったただの袋ではありません。人間は物質的な肉体だけではなく、心がある存在です。人間が血の詰まったただの袋であれば、どんなに楽かと思える時もあるでしょう。私たちは目には見えない心の領域において傷つき、苦しみ、悩む存在です。人間は肉体の痛みのみならず、精神的なことからでも身もだえするような苦しみ、のたうち回るような苦しみを味わう生き物です。ですが、他方で人間は神から与えられた大いなる喜びを知ることができる存在でもあります。人間は苦しむ心を持つからこそ、その心を至福の喜びで満たすこともできるのです。本日の福音書は、何人かの人がイエスのもとに来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたと伝えた場面から始まります。これはその地域を支配していたローマの総督ポンティオ・ピラトが行った出来事についてです。神への礼拝のために動物の犠牲を捧げていたガリラヤ人がいて、そのガリラヤ人をピラトが殺し、その時流された人間の血が礼拝のための生贄の血に混ぜられたのです。ユダヤ人にとっては神聖な礼拝を汚して行われたガリラヤ人の虐殺は屈辱的で耐え難い出来事でした。また当時は人の不幸はその人の罪の結果だという考え方がありました。不条理な出来事を説明するために人々はこう考えました。虐殺という不幸な運命にあった者たちは、特別に罪を犯したがゆえに、神の裁きを受けて殺されたのだ、と。イエスは、そのような考え方に対して、決してそうではない、と答えます。イエスはこう言いました。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。彼らに降りかかった災難が自分たちには降りかからないと考えてはいけないということです。そしてイエスは、ご自分からもう一つの出来事を挙げて話を続けます。それはエルサレムの城内にある シロアムという池の近くに立っていた塔が倒れ、18人が犠牲になった出来事でした。これは先ほどの礼拝中におけるピラトの虐殺が政治宗教絡みの人為的な災難であったのに対して、シロアムの塔が倒れて犠牲者が出たというのは人間の悪意によるものではない自然発生的な災難です。イエスはここで犠牲になった18人についても他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると、同じ言葉を繰り返します。それはあらゆる出来事を自分たちへの呼びかけ、悔い改めの機会として受け取ることを求めていると言えるでしょう。さらにイエスは例え話をします。その例え話の中で3年もの間実のならないイチジクの木を切り倒すように主人から園丁は言われますが、園丁はその木のために取りなしをします。園丁はこのブドウ園の管理を行うものですが、ブドウ園の所有者ではなく使用人に過ぎません。それにもかかわらず園丁はこのイチジクの木のために主人にもう少し待ってくださいと懇願するのです。このままにしておいてくださいという言葉は、原文のギリシャ語では罪の許しを意味するアフェシスという語が使われています。罪とは神の意志から離れた状態です。イチジクの木は主人の意志、すなわち実がなってほしいという神の意志から外れていました。実のならなかったイチジクの木のために園丁が主人に直訴した、ご主人様、今年もこのままにしておいてくださいという言葉は、罪の許しのための取りなしです。そしてこの園丁はイチジクの木への愛を持ってこう言います。木の周りを掘って肥やしをやってみます。木の周りを掘って肥やしをやってみますという園丁の申し出は、これまで実をならすことがなくもう切り倒されて滅びに至るしかなかったイチジクの木にとって、滅びの時が恵みの時に転換されることを意味しています。3年もの間実をならすことがなかったイチジクの木は切り倒される危機に瀕しました。しかし園丁の取りなしによって切り倒される時が延期されるだけでなく、肥料までもが与えられます。それはイチジクの木にとって思いもかけなかったことに違いありません。それによって危機の時は救いに至る時へと大きく変換されるのです。したがってここで生じているのは、 単なる危機の回避ではなく、危機的な状況が神の恵みの時へと転換されることを示すものなのです。それによって今は恵みの時となります。その転換は主人が待ち続けた3年もの間、実をならさなかったイチジクの木に対する園庭の全面的な好意、憐れみによってもたらされます。園庭は主人にイチジクの木にもう1年の猶予を与えてほしいと取りなします。このイチジクの木の例えは、毎日を神からの賜物として生きるようにというメッセージを私たちに伝えます。私たち人間は人生において、なぜ人間は血の詰まったただの袋ではないのだろうかと思いたくなるような苦しみを味わう時があるかもしれません。しかし、その苦しみ抜いた心がきっといつか神から与えられる歓喜に満たされることを信じてみてください。私たちは日々悔い改め、どんな時も神の方向を見続けながら、試みの時も喜びの時も共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の神様、あなたは御子を世に遣わし、憐れみを私たちに向けてくださいます。私たちがこの世の出来事に心を開き、あなたが良しとされる方向へと歩んでいくことができますよう、これからもお助けください。御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。